はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、この間ですね、笑えないけど笑っちゃうような話を伺いまして、ある方がご自身のお子さんがね、小学校確か1年生だったと思うんですけれども、その学校で音楽発表会のような催しがあったということを聞きましてね。で、その学校では学年別に1年生から6年生までそれぞれ、例えば合唱であったり合奏であったり、そういったものを発表する音楽会があったそうでね。で、保護者の皆さんにもぜひ聞きに来てくださいという、招待状まで、届いたそうで、行ってみたそうなんですね。で、ところがですね、結局、話の要点は何かって言ったらですね、とにかく親の話し声がうるさいと。子供たちが発表するんだけど、歌ったりするんだけど、とにかくその話し声が止まらないと。なんか会場全体ざわざわざわざわしてね。で、その校長先生も、今日はこういう催しですから、ぜひ、音楽を楽しんでくださいみたいな挨拶をされるんだけど、やっぱちょっと言葉尻が悪くてね、とか弱くて、要するに校長先生、黙って静かに聞けと言いたかったんでしょうけど、なかなか親にはそこまで言えないと。なかなかそのね、シーンとなった中に子供たちの歌声が響くというわけではなかったということで、結構憤慨して、その様子を語ってくれたわけなんですよね。多分そのおしゃべりしてる保護者もですよ、子供に対しては多分授業中はね、あなたちゃんと黙って先生の話を聞くなよとか言ってるはずなんだけど、もうその親がねみたいな、そういう話をしておりました。なんとなく想像はできるような場面なんですね。私のやってる幼稚園の中ではそういうお願いですから、ちょっと子供が今からやりますから静かに聞いてくださいというアナウンスはさすがにする必要はなくてですね、皆さん非常に理解ある姿勢を見せていただくんですけど、そういうこともあるのかなと思って話を伺っておりました。で、確かにですね、人前でお話をするときに聞いてくださる方の態度表情っていうのはね、ものすごく気になるんですよ、実は。私もそのいろいろと人前で講演をしたり挨拶をしたりする機会があるんですけれども、辛いのはですね、もちろんおしゃべりをする、大人の講演会研修会ではなくそこまでないんですけど、例えば、学生さんにお話をするとかね、いう時はなんか隅の方でね、こそこそ喋ってるやつもいたりするわけですよ。こいつをなんとかね引き込もうというふうに、僕の力も試されてるとは思うんですけど、気にはなるんですね。それはちょっと学生さんの話としても、一般の方でもね、例えば腕組みして聞かれる方はね、結構辛いんですよ。ほら、この方は何か、私の話が気に召さないのかなとかですね。それとかですね、うなずいて聞いてくださる方ってね、本当幸せな気持ちになるんです。それとか、メモとか筆記をなさりながら話を聞いてくださると、自分のような拙い話でも何か書き留めようとしてくださってるっていうのは非常に嬉しいですよね。私にとってもうごめんなさいって逃げ出そうと思う瞬間はですね、首を横に振られることですよね。そりゃ違うおめえみたいな感じで横に首を振られたらですね、もうすいませんって100回ぐらい言いながらもう出ていこうかなという、そういう気になるわけです。ですから、そうやってその話を聞く方の態度っていうのはね、非常に壇上にいる者にとってね、分かるんですよ。先日のことです。ほんの少し前なんですけどね、200人から300人ぐらいお集まりのところでちょっと短いご挨拶をする機会があったんですけれども、私よりもね、先輩の方も非常に多くて、なんかおこがましいなと思いながらご挨拶をさせていただいたんですが、お一人ですね、この方いつもそうなんです。久留米市内でも、洋服関係のね、事業所を経営なさってる方ですけど、いつもですね、ニコッと笑ってね、私の方を見上げてニコッと笑って、うなずきながらね、聞いてくださるんですよ。もうこれ毎回なんですね。 だからもうどれぐらいそのありがたいと思うと同時に心強く、まあ一応私だって小心者ですから人前でねそんな挨拶するときドキドキしますけどね、本当ありがたいなと思って、そう感じているところなんです。まあそのように人はね、自分の態度、言葉は出さなくてもそこにいる時の態度とか姿勢とか表情でも人を幸せにしたりとか、励ましたりとか和やかな気持ちにさせるっていうことができるわけなんですね。でこれは例えば仏教の言葉で、無罪の七世七世っていう言葉があるんですね。これ無罪っていうのは財産がない、要するにお金なんかなくても人に施しをする方法はいくつもあるんですよっていうことですね。例えば現世とかですね、現世っていうのは現っていうのは眼球の眼を現と読むわけなんですけど、つまり優しい眼差しで人に接するっていうことは相手の心をね、和やかにするんですよっていう、優しい目をすることも一つの立派な施しなんだとかですね、和言越字規制っていうね難しい言葉ですけどね、これも要するににこやかな顔で接するということ、それから言辞制っていうのは優しい言葉で接する、心世心世って2つあるんですね。一つの心世は身ですね、身体の死で心世、それから2つ目の心世は心の施しの心世ですね。これも分かりますよね。何か体を使ってできることで奉仕をする、例えば掃除をするとか落ちてるゴミを拾うっていうことも、立派な施し奉仕なんですとかですね。それから心の神聖の方はもうお分かりですよね、他人のために心を配るとこういうことですね。思いやりの気持ちを持つっていうようなこともあったりします。それから正座せっていう言葉があるんですけど、これは席を譲るっていうことですね。分かりやすく言うと、例えば電車に乗って、お年寄りの方とか、身重の方に席を譲るとかですね、まあ、そういうことであります。で最後ね、7番目、傍若せっていう言葉があるんですけども、これはなかなか難しいですね。自分の家を他人に提供するということで、多分これはお遍路さんのようなことを想定なさっていると思うんですけれども、多分そうやって、お遍路巡礼の旅をなさっている方にね、ちょっとそのお座敷に上がってもらって休んでもらうとか、夜泊まるところがなければまあ今夜どうぞというようなことなんでしょう。まあ現代社会ではなかなか知らない方をね家にあげるっていうのは難しいんでしょうけれども、まあそれでも例えばいつどなたが見えてきてお見えになってもいいようにお家をきれいにしておくとかですね、片付けておくということは、とても大事なことかもしれませんし、例えばその急に雨が降ってきたら傘をお貸しするっていうのも多分この、傍若せの一つの心持ちなのかもしれませんね。そのように日本では話を聞き方ね、黙っていてもじっとしていても相手に対して何かできることがあるんだということをちゃんと昔から言っていたわけでありますから、その話を聞くということもね、ただぼーっとそこに座ってるだけではないんだと、その話の聞き方一つ態度一つで誰かさんを幸せにすることもできるという、そういう教えがここにあるような私は思うわけであります。それでですね、例えばですよ先ほど冒頭に小学校の話をしましたけど、小学校で6年間中学校3年高校3年といえばですね、12年間生徒たち子供たちはですねずっと先生の授業を聞いてるわけなんです。だからね、変な言い方許してもらえれば話を聞くプロになれる可能性があるわけですね。12年も人の話聞いてきてるんですから、じゃあその時にやっぱりどういう態度で先生の話を聞くのかとね、どういう目を先生に向けて話を聞くのか、どういう表情なんだとね、なんか先生がちょっとでもね、まあ親父ギャグでも何でもいいんですけど、たら母と笑うとかですね、それとかやっぱりちゃんと先生の顔を見て話を聞くとか、目も要するに筆記をしながら話を聞くとかですね、こういうことをねきちっと本当にその話を聞く態度、授業を聞く態度さえね身についておけばですよ、先ほど言いましたように社会に出てね本当にね、この人は立派だと、きちんと話を聞けるというふうな評価がねどの職場に行ってもね私は与えられるんじゃないかなと思うわけなんです。 学校のテストの成績とか、点数とか、もうもちろんそれは大事じゃ大事ですけれども、その以前の問題としてもそうやって話を聞く態度、先ほど言いましたように話を聞くプロのようなね、そういう資質は少なくとも12年間もあれば身につかない方がおかしい。やっぱこれは保護者も教師もですね、諦めちゃいかんと思うんですよね。まあ先生もね、もうどうせ言ったって一緒だからみたいな、そういうふうに中にはですよ、そういうふうに諦めちゃう方もいるかもしれないし、私はその授業をするのは仕事であってというふうに割り切ってる方もいるのかもしれませんけど、しかしね、こう言ってほしいんですよね。やればできるんだからと。君たちもこれだけは、そのね、明日から全員100点とか言ったってそれは無理でしょうけど、話を聞く態度は慣れるんだから、なろうよって、そんな風にっていう風に子供たちをね、まあ励ましてくれたらいいかなと、そのようなことを思うわけであります。まあ幼稚園、学校はもう3学期。今ね、もう3学期って短いんですよ。ぜひいい年度のね、結実ができますように、私たちも一生懸命子供たちを導いてまいります。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。